2020年の2月の青年伝道礼拝を迎えました。唐突でありますが、教会というところには自信満々の人はまず来ない。仮に来たとしても、ここにいる意味はないとしてすぐに去るでありましょう。私の知る教会の青年たちは、特に教会で幼い頃から育っている青年たちは、上手に人と付き合う術を身につけておりますから、いわゆる社交性があるので、表面上はとても明るくて素直でいい子です。教会で育ってない青年も基本みんないい子です。ところが、少し話を聞いていきますと、自信のない人が多い。いわば子羊のように見えます。相手を噛み砕く牙もなければ、相手を突く角もない。速く走っていく能力も、特別耳がいい、鼻が利く、あるいは擬態できる特殊能力もない。言っては悪いですが、教会の中ではとてもいい子なんですが、世の中では実はとても不器用じゃないでしょうか。そしてすぐにへこむ、自分なんてってすぐに言う、周りからそんなことないよって言われてもなかなか聞くことができない、受け入れられない。で、そういうところはやたらと頑固。自分で自分の感情をなかなかコントロールできず、いわゆるネガティブシンキングの、悪く考えてしまう悪循環の、メビウスの輪、知ってますか？こう一枚のね、テープを一回くるっとひねってくっつけるとですね、こう鉛筆で真ん中の線をずーっと引いていくと、くるくるくるくるくるくるいくと、また元に戻っちゃう。ね。どこまで行っても戻ってしまうメビウスの輪。あるいは、ラビリンスと言われる迷宮。なんかそんな世界に入り込んでしまうような若き友を思うわけです、私は。みんないい子なんです。とてもいい青年です。真面目で。で、真面目であるからこそ聖書の言葉にちゃんと聞いて従おうとすると、世の中の価値観とのギャップ、世俗とのギャップに悩む。そういう意味で、苦しいだろうと思います。今日はこの、真ん中にあるイエス様の言葉を鍵に見ていきたいと思うんですが、私はあなた方を使わす。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。今日の聖書のルカによる福音書の聖書の箇所を読むと、まるで伝道するためのノウハウ、こういうふうにやんなさいっていうマニュアルのようにも見えなくもない。しかし違うんです。今日のこの3節から読み解いていくとわかる。で、狼と子羊というこの対比が今日はミソです。私があなた方を使わすというね。使わされるあなた方を子羊にイエス様は例えているわけです。 狼は牙があって、子羊はまさにその餌食となるような家畜動物であります。何の抵抗するものを持ってない。逃げ足が早かった。狼よりも足は遅い。しかしよく考えてみると、この弟子たちは最初から子羊であったわけではないんです。教会の青年たちは私は子羊のようだって例えてみましたけども、最初から子羊ではない。実は狼だったんです。狼と例えられているのは、ある意味では牙があって、噛みついて、そういう意味では危害を加える性質があらわになっているわけです。イエス様がここで例えている狼というのは、神様なんかなくたって俺は生きていけるって思う人のことです。でもその人は牙をギラギラ光らせてですね、いつでも相手に噛みつこうとしているか、そんなことはありません。案外紳士だったりします。しかし、神様なんかいなくても大丈夫。自信満々の人。それは自分の力や自分の能力に依存しているんです。そういう人は自分は狼のように獰猛で野蛮ではない。思ってるでしょうし、周りの人もそんなふうには見てないでしょう。が、自分の力に頼る人は、実は周りにいるものを傷つけていかざるを得ない本質を持っていると言えると思うのです。なぜならば、自分の力をどこかで誇示しないでは折れない。他の人たちとの力の比較で、俺の方が強いっていうところで自分の存在意義を認めようとするので、争いや、あるいは下の者に対して、上の者に対しては妬みや、下の者に対しては見下すことが起こる。狼に例えられている人が全部悪辣な人たちか。そんなことはないんです。しかしその生き方が神なくして生きられると思っているその生き方が自分自身も傷つけるし、周りも傷つけていく生き方になっていく。そしてその傷つけていく中に子羊も餌食になるんです。かつての自分は、弟子たちはみんな、かつて狼だった。でも、イエス様に出会って、子羊に変えられた。それは、牙を抜かれたというレベルではありません。根本的に、根底から変えられたんです。ですから、生まれ変わったと言った方がいいかもしれません。子羊に生まれ変わる。子羊には牙も角も瞬足の足も特殊能力もない。どちらかというとどんくさい。そこから考え始めましょう。人数は72人。ポケモンの数は何匹いるでしょうか。一生懸命頭ひねっている若者たち、初代の頃とはだいぶ今違ってますのでね。ここで72人という数、これはもちろん実数というよりは象徴的な意味がある。さあ想像できますか。72、12弟子がいますね。どうしたら72になるでしょうか。かける6。そう。聖書の中で6という数字は7より1つ少ないですよね。 七は完全数として神様のことを表すときによく出てくるんです。人間は詩篇の八篇見るとわかりますけども、神様よりわずかに劣って作られたって、だから一引くんです。人間のことを表すときに六なんです。昔オカルト映画でオーメンっていうのがありました。この頭の中に666っていう数字が出てきて、ね、まるでそれが恐ろしい少年で、なんていう話があるわけですが、あの666はヨハネの黙示録に出てくるんですけど、実は人間のことを言ってるんです。12×6、つまり12使徒が人間を表す6と掛け合わせて72っていうのは、いわば全人類とか全世界を表しているっていうふうにも解釈されてきている。まあ細かいことで重箱の隅をまたつきますけども、いろんな聖書を読むとですね、今日のところ72じゃなくてね、70人っていう聖書もあるんです。これは、聖書って昔は印刷機ありませんでしたから、手書きで写本です。そうすると、昔の写本をずっと遡っていくと、70っていうのが出てくるんです。72じゃなくて。で、70も実は意味がある。創世記でですね、全世界の民族の、が、リストが出てくる。創世記の10章あたり。全部足すと70なんです。ね。そうですね。他にもいくつかあるんですけど。で、72にしても70にしても、おそらくこの数で言いたいことはですね、全世界とか、全人類ということを、こう、射程に入れている言葉なんです。ルカによる福音書ですよね、今。この福音書記者は、実は次の書を書いている。それは、使徒言行録という書です。使徒言行録の一章のところを見ると、地の果てまでキリストの証人となるという言葉が出てくる。ルカっていうこの福音書記者はお医者さんだったようですね。で、彼はユダヤ人という枠に全く囚われてない。ある意味で異邦人伝道とか世界伝道、世界宣教というのが射程にあるんです。すごいです。で、その中で地の果てにまでキリストの証人、証人となっていく、弟子たちは。そうやって紹介しているわけですね。ですから、実は現代の私たちが21世紀ですよ、今。21世紀の日本というこの極東の、ね、アジアの一番東の外れの、島国の、東京の片隅の小さな教会でですね、一緒に集まってこうやって聖書の言葉を聞いているわけですけど、言うなれば、この72人の世界宣教がここまで到達しているってことなんです。そう思うと、なんか遠い昔のおとぎ話じゃなくなるわけです。ほう。多くの宣教師たちが海越え、山越え、谷越えて、命かけてやってくる。で、そういう中でですね、この72人をイエス様が派遣した。私があなた方を使わす。で、その使わされる弟子たちは、もっぺん言いますけど、子羊だ。イエス様と出会うことによって、イエス様に招かれ、捕らえられることによって、自分が狼のように生きてきていたけれども、結局、自分の周りの人たちをその刃で傷つけ、自分自身さえも散々傷つけてしまってきていることに、はたと気づかされていく。神なくして己の力で何とかできるって思っている。でも、どこかにそれが行き詰まりを感じ始め、その傷つき果てるこの混乱と痛みの中で、うめき声が溢れてきていく中で、そういうところにイエス様が十字架を持って歩んできてくださる。出会ってくださる。72人一人一人は、みんなそうやって自分の狼であった過去と歩みを背負いながらイエス様と出会って、そして 砕かれていった。万歳じゃありませんけど、もうお手上げなんです。そして、イエス様が全部、私についておいで。あなたが犯してきたすべての罪も、あの十字架に全部引き受けるから、任せろって言ってくれるわけです。私たちはその手の中に、弟子たちはその手の中に自らを明け渡していく。そういう時に、私たちは初めて、新しく生まれる経験をしていくのです。そういうものを原点として持っている72人。さあ、行っておいでと言われていろんなことがあるわけです。で、今日、てんこ盛りのようにイエス様いっぱいおっしゃっているので、全部言ってたらちょっともう時間が溢れちゃいますから、多少はしょりながら行きますが、収穫は多いが働き手が少ない。要するに、かつての狼だった自分と同じように自分で何とかできると思いながらも、苦悩している友が、隣人がいっぱいいるってことです。で、それに対して、このイエス様のことを伝えるものは少ない。収穫っていう言い方に引っかかる人がいるかもしれません。でもその収穫というのは、その福音を聞き、イエス様のことを聞いて、改心して主に委ねるものが起こってくる。そういう者たちは刈り取られ、キリストの者として神の国という蔵に収められていくのです。これは、教会が、なんか自分たちだけで自己充足して満足しちゃって、一番の使命を忘れてしまう時に、ここが問題になるわけです。働きて働き人を送ってくれるように祈れ、言われている。新たに福音に預かって信仰に生きる人が起こされるように、具体的には洗礼へと導かれる人が起こされるように、さらには献身して伝道者となる人が教会から起こされるように祈りなさいと言うんです。これは実は今現在の私たちにとって切実な問題です。東京の教会では何か当たり前のように牧師を迎えているような、迎えられるような、そんな空気というんでしょうか、ものを感じます。しかし地方に一歩踏み出していくときに、牧師を迎えることができずに無牧になっている教会がなんと多いことか。自分の人生を主に捧げようという志を与えられ、進学校を受験する人が起こされるように、教会の祈りとしなければならない。働き人を、働き手を送ってくださいと。青年は、もしかして自分がその対象ではないかと自問してみたらよい。主の召しがあるのではないかと問う必要がある。教会全体で祈れ。教会の頭なる主が命じておられるのです。そのことをしかと心に刻みたい。次、何も持たずに行きなさい。行った先でお世話になるからって、そう読める。何かたかるようで嫌ですね。でもそうじゃないんです。途中で挨拶もするなって。誤解のないように言っておきます。オリエント世界のこの聖書の世界、挨拶はやたらと作法があって時間がかかるんです。あ、本日はどうも、いかがでお過ごしでしょう、なんだかな、まあ大変なんです。ですから 挨拶も大事は大事ですけども、今最優先するのはイエス様のことを伝えに行くその先に着くことです。挨拶のための時間よりも早く行く方のことが大事だと。ところがですね、早く行きますでしょ。そしたら何やるかって、まず挨拶するんです。面白いですね。挨拶しないでさっさと行けって言って、まず最初にするのは挨拶なんです。で、あなたの家に平和があるように。平和っていうのはヘブライ語ではシャロームと言いますね。現代でもユダヤ人の方々は普通に挨拶するときにはシャロームと挨拶をするそうです。平和があなたにありますようにって。ここで平和があるようにっていうのは、イエス様に出会って、イエス様によって本当にこの自分の力で生きなくちゃっていうあの狼から解かれていった人たちですから、キリストにある平和なんです。それを告げるわけです。問題は、ちゃんと聞いてくれるかどうか。そこは、子羊たちの責任範囲ではないって言うんです。子羊たちのやることは、ちゃんと伝えるところまで。で、伝えられた人たちが、それを聞く人だったら、聞くことができるならば、喜びなさい、言うんです。それを今日の聖書の中では、平和の子がそこにいたならって書いてあります。平和の子って何のことかよくわかりませんね。しかしこれは、弟子たちが平和があるようにって言ったその平和をちゃんとキャッチできる人のことです。キャッチできる人。ってことは、キャッチするためには、整えられてないといけないんです。どういうふうに整えられるか。砕かれているってことです。俺はなんとかできるぜって頑張っていてもですね、あっちに頭ぶつけ、こっちに頭ぶつけ、あっちにつまずけ、こっちにつまずき。あっちに争い事、こっちにも困り事。一体何なんだと思いながらですね、うだうだやってるわけです。しかし、弟子たちがやってくる前の段階に、弟子たちが福音を伝えていくとは別次元で、実は神様はこっちで働いているんです。働いていて、その人が神様の言葉を、イエス様のことを聞けるような状態に導かれて整えられてきている人がそこにいたら、カチッと余るんです。これは嬉しいです。でも伝えるこっちの弟子たち側の手柄には全くなりません。それを誤解してですね、自分の手柄に思っている人がいたら大バカ者です。俺は何人受洗授けたなんていうことを偉そうに言ってたら、何言ってんだって世界です。なぜならば、そのイエス様のことを伝えてキャッチして洗礼を受けるという事実が起こったとしても、その前手は神様が別なところで起こしているわけです。その人のそれぞれの人生の中で。いろんなつまずきや悲しみや戦いや悩みや、そういうものをずっと経験しながら。だから、弟子たちが伝えたイエス様のことをカチッと受け止める人が平和の子としていたら、もう本当に嬉しい。でそこでこう、がっしりと組み合ったときに、救われる出来事が起こる。洗礼が授けられていく。一気にそこに行かない。いろんなパターンがある。でも、この言葉をしっかりと受け止める人たちというのは、イエス様と出会うわけですから、それに対する嬉しさと感謝から もてなすんです。一生懸命その福音を届けてくれた人を一生懸命もてなして愚するんです。牧師たちが教会でいかに愚されているか、自分がどんなに教会のみんなに祈られて愛されて支えられているか、それは教会の皆さんが一人一人がイエス様とちゃんと出会っているからですよ。そのイエス様に対する感謝があってこそ、それが御言葉を伝えようとする伝道者や牧師に対する愚し方として現れてくる。嬉しいですよ。本当に嬉しい。そして宿を与えられ、食事を与えられていくときに喜んで一緒に食事をします。喜んでいただきます。で、刺身を食べなさいって言われる。しかもここではですね、さっき言った世界宣教というスケールが大きいんです。なぜならばユダヤ人って食物規定がありますから、食べていい食べ物と食べていけない食べ物がありますね。でも出されるものは何でも食べろって言われるわけです。つまりこれは旧約聖書の食物規定の枠からと自由になっているということです。使徒言行録のところでペトロが夢を見てですね、天から汚れたとされる動物たちが吊り下げられてきて、これをほふって食べろって言われたら、ペトロはですね、こんな汚れた動物とても食べれませんって言ったら、何言ってんじゃん、ね、これは神様が清いと言ったもの、清くないと言っちゃいけないって言って逆に言われてしまう、あの出来事を思い出すことができるわけです。世界宣教で出てた先で、ね、日本に来てお寿司が出ました、うろこのないものを出されて、食べられないとは言えない。喜んで食べる、ね。そうやって世界の各地に散っていく伝道者たちは、キリストに出会ったがゆえのもてなしを喜んで受ける。今度逆もある。語れども語れども聞いてもらえない。一生懸命仕えて、一生懸命その人のことを思い、祈って祈って祈って祈って祈って祈って語っても、なんか全然歯車噛み合わず。これは一個人の家でも起こるし、町でも起こるっていうわけです。今日のところ2回重ねていますよね。一人の個人の家でもそうだし、町に入って迎えるものがない場合がある。私たち人間ですから、自分なりに一生懸命何とか相手のことを思って伝えようとして頑張って、努力して、エネルギーと祈りと力と注ぎ込んでいった結果が、別にいいです。関係ありません。興味ありません。カクッ。なるわけです。そうですか。まあしょうがないですね。今で言ったら信教の自由もありますし、しかし愚かな人間ですと、みんなそうだと思いますが、自分の努力に対する何らかの成果が欲しくなるわけです。なんでちゃんと聞いてくんないんだと、なんで悔い改めようとしないんだって。これは子羊として託されているミッション、使命の、からの逸脱なんです。悔い改めようとしない人が仮にいたとしても、それをあなたが責める立場にはないって言われちゃうわけです。ああ、確かにそうか。そうだ。私もかつて狼だった。そして散々言われたけど聞く耳も持たなかった人間の一人だ。だから、今はこの人は、聞けないかもしれない。でも自分が去って別な人が来て話したら聞くかもしれない。まだチャンスはある。可能性は残っている。だからもうこの人はちゃんと聞かないからダメだみたいに勝手にバサッと切ってさばいて捨てるのではなくて、やることはある。この履物の 埃を、塵をパンパン払い落としていく。何のことか。あなたが今聞かない、受け入れないのはあなたの責任ですよ。責任の所在って言います、それを。人の責任を背負うことは愛ではないんです。時々勘違いするんです、そこを。愛するがゆえにこそですね、この人が決断すべきなのに、なんか それを引き込んでしまう。それは愛じゃない。あなたが決断すべきこと。で、今のあなたの決断について私は裁く立場にはないけども、でも私はそのあなたの今の決断や選びに対して責任を負うべき立場にはない。別に切り捨てるわけではない。切り捨てないからこそちゃんと言うんです。それでも神の国は近づいてるんだ。いうわけですね。とことん、子羊とされた原点があってこその話なんです、これは。イエス様は最初に言ってる。自分が行くつもりである先々に、この72人の弟子たちを使わした。ご自分が行くってイエス様は言ってるんです。つまり、先んじて使わされた者たちが、ちゃんと平和を伝え、キリストにある平和を伝え、神の国が来たってことをちゃんと伝えていったときに、必ずイエス様と出会う、このイエス様の来訪が、出会いが、その後にあるんです。平和の子がいたっていうのは、まさにもうその時がそこに用意されてた。でも、時がまだ先の場合もある。どっちの時があっても、最終的にイエス様が来てくれて、ちゃんとその人に会って、その人の人生に向き合って、どんな痛みや悲しさや怒りや、そういうものを味わってきたかを、しっかりとイエス様が受け止めていく。受け止められた人は、初めて自分の愚かさに目が向くんです。やっと。そして十字架を仰ぐんです。なんでこの人はあそこであんな風に苦しんで死ななくちゃいけなかったんだろうか。自分のためだった。この自分のためだった。そこにたどり着く。イエス様の手に自分を任せていく。私たちはそこに子羊として生まれ変わる。大牧者でありイエス様に見つけ出され、使命に生きる人生へと召されていく。君は弱いけれども強い。使徒パウロも第二コリント十二章でこう言っている。私は弱い時にこそ強い。キリストの力が弱さの中でこそ十分に発揮されるからだ。自分の弱さを認め受け入れ委ねるから。そんな自分を引き受けてしっかりと捉えてくださるお方のゆえに、全く許しを与えられているがゆえに強いものとされる。それは牙や角を持つ強さではなく、柔和と謙遜と寛容において現れる強さだ。イエス様が十字架の苦しみと死を経験してくださり、引き受けてくださり、ネガティブシンキングと言えるようなその谷底、深い淵に沈み込む君を見つけ出し、担ぎ上げ、連れ帰ってくださる。どこへか、神の家へ、神の国へ、教会へであります。全く許しを持って新しい命に生かしてくださる。そう、我らは主の子羊。私は主の子羊。子羊の私にもやることがあった。使命が、ミッションがあった。 自分の持ち場で、キリストの平和、平安、安息を告げること。神の国がやってきたと告げること。聞いてくれる人がいたら、神様がちゃんと備えていてくれたということ。感謝し、喜ぼう。変えられるのを目の当たりにできる幸いを感謝しよう。願うように聞いてもらえなかったら、私は主の子羊、私は主の子羊、何度でも言って、私を使わした大牧者にお任せをし、相手の責任を自分に引き込むのではなく、きっぱりと、これはあなたの課題と誇りを払い落とし、そしてでもやっぱり神の国は来ているよと言ってお別れしましょう。私は主の子羊、黄金緑城教会という群れにあなたを導き入れ、祝したも大牧者イエス・キリストを褒めたたえたいと願います。